週は火曜日に八尾福音教会で JC の大阪東奈良ブロック、次行かないです牧師会がありました。あ、来ました。ちょっと待って。はい、牧師夫人もたくさん来られて21名という大状態でした。年1回集まって来年の新年ブロック、新年政会のことを決めるんだそうです。尾形先生や宮谷先生、道本先生、福島先生、富浦先生、丸本先生、勝利先生や信之先生、吉田先生、柴原先生などにぎやかに集まっていました。来年には南大阪から独立される柏のフリー先生がこのブロックに入ってこられるので、新年政会はぜひメッセージをしていただこうということになりました。前おりました京阪神ブロックの時は、新年政会は一つの教会ではなかなか呼べないビッグネームを呼ぼうと言って、あの先生はどうか、この先生はどうかというふうに話していたものですが、このブロックはメッセージも音楽ゲストも中に素晴らしい人がいるということで、ブロックによって違うんだなと思いました。ここだけの話ですが、オンラインなんですけども、講師と音楽ゲストの謝礼を決めるときにですね、昨年のことを参考に講師は5,000円、音楽ゲストは1万円で行こうかっていう話になったんですね。で、それを聞いて私は、うわー、5000円か、安いなって、講師は音楽ゲストよりも安いんだと思いながら聞いていました。多分内々でやるので、自分たちのことだからそれでいいですというふうに決まったんだと思うんですが、道本先生が5000円か、安いな、御言葉準備するの大変でしょ、時には夜寝れないこともあるよねと言って、鶴の一声で1万円になりました。昨年奉仕された吉田先生ごめんねっていう話だったんですけれども、そして、勝利先生がその時に、昨年謝礼を決める時に道本先生がたまたまいらっしゃらなかったんで、もしいらっしゃったらそれではいかんって言われたんだろうなと思ってましたって言われました。そして、安野もこのブロックに入ってきたので、正解で一言証しというか挨拶をすることになったんですが、道本先生が、安野先生は聖教師やからちゃんと案内に顔写真を入れてご挨拶とせなならんと言ってくださいました。そんなん別に私はいらないんですけれども、ああ、道本先生っていう方は人を大切にされる方なんだなと思いました。で、順番の回り持ちで新年政会の会場は国部ということで、国部のぜんざいがうまいんやって何人もの先生がおっしゃっていたので、今から楽しみです。そして金曜日には奈良選挙協力会のがあったんですけど、郡山希望教会、名前を近頃変えまして奈良西ライフチャーチになりました。そこで持たれて16人ぐらい集まって、ズームで数名おられたから20名ぐらいですかね。川の端にあるこの景色のいい広々とした風景が見える教会でした。そこの村山先生に、郡山希望教会から奈良西ライフチャーチにどうして名前を変えたんですかと聞いたら、希望なんかないですからねと予想を斜め上行く返事が来ましてぼやき系の先生で、時々いますね、そういう先生が。肩の力が抜けていいなと思いました。那選挙はとてもいい感じで、この前の講演会のゲストの中村城先生も、那選挙に入れてほしい、那選挙埼玉支部になると言われてたそうです。で、今回は牧師で参議院議員の金子道人先生が活動報告に来られたんですね。で、この那選挙ではちょっとだけ時間取ったんですけど、せっかく来られるので話聞いてみたい人は那選挙とは別でって1時間ぐらい時間を取ってくれて、話を聞きました。皆さんご存知でしょうか、この方。 川西のグッドサマリタンチャーチの牧師で、チャーチスクールもしてるし、高齢者の施設もし、就労支援などもしている先生で、箕面では地域が一緒だったので子どもミニストリーを一緒にしたりした先生なんですね。でこの先生が立候補する前に挨拶に教会に来られた時に、何の話で来るんやろうって言ってですね、きっとチャーチスクールに生徒を送ってくださいって話違うかとかって言っていたら、今度立候補するんですっていうので、教会はどうするんですかと言って本当にびっくりした、そういうことでした。金子先生は全然見えないんですけど、東大卒で外交官をなさっていたんですね。ご存知です。で外交官になって突然周りの態度が変わってきたそうです。特に若い女性の、怖いなと思ってたんですって。である時、東大の友人であった女性に結婚を申し込んだら、ピシャッと断られたんですね。私は外交官とは結婚しません、牧師と結婚します。というわけで、それがこのグッドサマリタンチャーチの青木先生のお嬢さんだったわけです。で金子先生は分かりました、外交官を辞めて牧師になりますと言って結婚なさったんですね。維新の会から立候補されたんですが、維新の会というのはどういうのかと言いますと、よくそこで言われることは、維新の会にはイデオロギーはありません、革新をしていくことが使命です。だから自民が、与党が出した案に対して反対するのではない、反対は誰でもできるし建設的でないから、それよりももっといい案を出して改革していくというのが使命だとよく言われるそうです。で、ああキリスト教の改革派も同じだなと思って聞いていました。金子先生は普通に牧師をしていた頃よりもずっと福音を語るチャンスが増えました。議員になって初めて与えられた仕事というのが、統一教会の問題が起こったんですね、安倍首相のことからね。で宗教に対する法律を作っていくメンバーになったそうです。50人くらいって言ったんですかね、ちょっとすみません、大体で聞いておいてください、私も記憶力があれなんで。でその宗教とカルトの違いは一体何なのかっていうことがね、聞かれるんですよね、先生に。で統一教会では聖書を何百万円で売ってるそうです。儲かりますね。でキリスト教会はギデオンとかね、タダで配ってますよとか、いろんな話をこういうとこ違うんです、こういうとこ違うんですっていう話をしてしたそうですけども、こういう問題が起こってくると必ず宗教法人に税金がかからないということが問題になるんですね。で学校法人税金がかからないというのは、子どもを教育するということ大事なことだから、これ公益があるから。だけど宗教は、教会は地域の役に立ってるんですか、何をやってるんですかとこう聞かれるそうですね。でこのカルト法案のために7回ぐらい集まって、50人ぐらいがですね、で最後は大体法案も決まったので、金子先生にキリスト教とは何なのかという講義をしてもらいましょうということになって、40、50分時間与えられて、バッチリ福音を全員に語りました。永田町では金子先生と言われるより牧師さんって言われるそうですね。でいろんな相談をされて祈ってあげたりとかして、議員たちのチャプレンのような働きも少しずつでなってるみたいです。で近頃 LGBT 理解増進法ということが ありましたけども、これどういうふうになってるんだとお聞きしますと、こう自民党案があってですね、これ LGBT 理解増進法といっても、いろんな法案があってね、この党ごとに。で、自民党の案がバッともう通ってしまいそうになったところに、維新としてはそれに対して、大勢なので反対にしようがないので、3つの正し書きをつけたというですね。例えば皆さん心配してらっしゃると思うんですが、例えば自分が女性ですっていうけど、元男性の人がね、女性のトイレに入るっていうことをっていう権利を認めようということに対して、いやこちらの女性たちがそれは困ると、それは嫌ですという権利もちゃんと考慮しようじゃないかという正し書きをつけたと。 そして、またこの法案が通るということは必ずそこに税金がついてくるので、お金をかけてこの LGBT ということを学校の性教育で子どもたちに教えるっていうのに税金使うんですよね。でその時に維新がただし書きでつけたのは、まだ幼い子どもにそういうことを教えることが本当にいいことなのかどうなのかということで、あの学校や親がそれに選べる、いやそれは教えないでくださいということができるというただし書きをつけた。もう一つ何かつけたんですけれども、自民党案がほとんど通ってしまいそうになった最後の最後にこの維新案が付け加えられて通ったということですね。ですから、まあ、時代は確実にそちらに向かって動いているけれども、その中でできる最善をやっていくということでした。カジノのこともね、もう大反対なんですけどって言って言ったら、まあね、なんでカジノっていうかって言ったら財源がないからですよねって。もしこれ国債とかって言ったら次の世代に借金を負わせることになるから、今の世代でお金を作り出そうというアイデアですから、これにただ反対するんじゃなくて、こういうふうに財源したらどうですかっていうことを出していかないかんという、なるほどなと思いました。そしてもう一つ、引きこもりの問題、50、80問題って聞いたことありますか。引きこもりの方がずっと50歳ぐらいまでずっと引きこもっていて、80代ぐらいの親がその面倒を見てるという問題があるんですが、これがいつまでもそれで続くわけじゃなくて、いつか破綻するというときに地域とか教会が何とか助けることができるんじゃないかということですね。それでその引きこもりの人にアンケートを取ったそうです。家に引きこもってるけどどこまでなら出ていける、例えばコンビニなら行けるとか喫茶店なら行けるとかですね、そういうアンケート、どこなら行けますかというのの中に教会という項目があったそうなんですね。でなんと8割の人が教会なら行けるって答えたそうなんですよ。それ聞いて本当に驚きました。ああ教会のイメージ、弱い人には優しくしてくれるというイメージが地域にあるんだなと。そして地域の人たちが教会に期待している、この奈良でね、子ども食堂とか始まりましたけども、その時も教会でそれやって言われたそうですね。でまあ先生は次々と宿題を出されてそれを解決していくわけなんですけど、夏休みの宿題としては田舎の過疎をなんとかせないかんということで、農政100策を考えなさい、100個なんとか考える。それで私もそれをすごく考えているので、休耕地がいっぱいあるし空き家がいっぱいあるので、なんとか人を田舎に住んで農業してもらって、日本の自給率、食料自給率上げてくださいってお願いしたんですが、いい案があったらいくつでも教えてくださいとおっしゃってたんで、皆さんもしこういう案はどうでしょうというのがあったら教えてください。維新だけではなくて、これは自民党も今考えている農政100策ですね。そして先日イスラエルの国会から招待を受けて、金子先生1週間ほどイスラエルに行ってきたということですね。国会のセキュリティがすごく厳しくて出られなくなったっていうことがあったそうです。イスラエルはアイデアがすごいんですね。スタートアップ企業、例えば IT とか、海水から真水を作るとか、空気中から水を作るというような、いやそれは無理でしょうというところにアイデアを次々と生み出していくことが非常に得意なんですね。ところがいかんせんそのアイデアをきちっと作る、そうセキュリティシステムをきちっと作るということが苦手なので、日本と真反対なんですよね。ですから日本とイスラエルが組めばすごいことになりそうです。今かなり日本とイスラエルの企業がこう組んで提携していますね。でイスラエルの南半分をネゲブというんですが、荒れ地です。でもイスラエル人はネゲブに希望があるって言うんですって。建国の父ベングリオンもそう言ったそうです。へえ、初めて聞いたなと思って聞いてたんですけど、あんな荒れ地に何の希望があるのかと思いますよね。だけど彼らの神は、まあ、私たちの神でもあるわけですけど、荒野に道を、荒れ地に川を設けるお方。実際ネゲブがどんどんと農地にされていき、 そこにその空気中から水を作る技術が用いられているっていうんですね。今回なぜイスラエルの国会が日本の国会議員の金子先生を招いてくれたのか、それはですね、こういう先進技術の協力という面かなと思っていたら、驚いたことにはクリスチャンということだったんですって。クリスチャンはイスラエルの友として立ってくれるという考えがイスラエルの国会議員の中にあるということなんです。はあ、すごいな、時代は変わったなと思うんですね。 BFP の働きとかいろんなことが実を結んでいる。もちろんユダヤのイスラエルの保守派は十字軍のことを忘れていない、クリスチャンは敵だと思っている、私たちを殺すと思っているけれども、でもそうやって国会に呼んでくれるという大きな一歩じゃないでしょうか。ペンテコステの日に五旬節にイスラエル人はルツ記を読むそうですね。ペンテコステにはルツ記って決まってるんですって。へえ、そうなんですか。あれはボアズイスラエル人とルツモアブ人異邦人が結婚するという話ですね。ペンテコステ、聖霊が注がれてイスラエルと異邦人が一つになって主を褒めたたえる、この神様の壮大なご計画をイスラエル人は知らないで、毎年毎年ペンテコステの日に、まあ彼らはペンテコステの日とは言わないですね、五旬節の日に、モーセが律法をもらった日にこのルツ記を読んでる、すごいことだなと思いました。私は密かに初めの頃からダニエルのように金子先生が総理大臣になって日本を神様の栄光を表す国に導いてほしいなと願っているっていうことを言ったんですね。するとこの那選挙の先生の中から川端先生という方が、僕もそう思って祈ってますって言われたんで、そんなこと考える人他にもいたんだと思ったんですね。でも金子先生は、僕はそういうことは一切考えていません、今目の前に置かれたことを一つ一つ必死でやるのみですというふうに言っていました。五条福音チャペルは地域のために何ができるでしょう、神様は何をしなさいとおっしゃってるんでしょうか、まあ、聞きながらやっていきたいと思います。では今日は第一コリント12章をご一緒に読んでいきましょう。パウロはコリントの教会の兄弟姉妹に手紙を書いていますね。コリント教会は大都会の大都市の教会で、分裂分派の問題があったり、道徳的にもびっくりするような問題が起こり、でも罪の増し加わるところに恵みも増し加わる、満ち溢れるとあるように、聖霊の賜物が豊かに働く教会であったようです。ご一緒に読みましょう。さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていただきたいのです。ご承知のように、あなた方が異教徒であった時にはどう導かれていくとしても、聞かれていったところは物を言わない偶像のところでした。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。パウロはコリントの兄弟姉妹に御霊の賜物についてぜひ知っておいてほしいことがありますと言うんですね。2節、あなた方が異教徒であった時、誠の神様知らなかった時に言った偶像のところに惹かれていったでしょ。ここでただ偶像と言わないで、物を言わない偶像ってわざわざ言ってるんですね。これは3節と対比してるんです。3節で神様の霊の大切な大事な見分け方を教えてくれたんですが、パウロは神の霊と悪い霊の違いを、神の霊で語る者はイエスを呪うことをしない、神の霊でのみ主イエス、イエスは主ということができる。ここで語る、言うっていう2節の物言わない偶像と対比させてるんですね。偶像は物を言わない、しかし生きておられる誠の神は語るお方で、宣言するお方で、コミュニケートするお方だ。 ですから神様の霊というのは語ることにいろいろと関連してくるんですね。そして霊は何でも受け入れたらいいんじゃない、見分けなさい、イエス様のことをどういうかで分かりますよ、非常に分かりやすい見分け方を教えてくれたんですね。この3節は非常に重要な御言葉で、まあ、全て重要なんですけども、私たちは普通に主イエス様って言いますよね。でもこれは聖霊様によらなければ言えない言葉だ、あなたが言ってんじゃない、主イエス様、イエス様は主ですという言葉はどういうことを言ってるかというと、イエス様は私の主です、私はこの方に従いますという言葉なんですね。この言葉は聖霊に助けられて初めて言える言葉で、だからもし皆さんが主イエス様って言えるならば、その人は聖霊様が助けてくれたんだ、そして今も助けてくださってるっていうことが分かります。さて、賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているのです。賜物の多様性、奉仕の多様性、働きの多様性、私たちの神様は多様性バラエティの神様です。鳥の種類、皆さん何個言えますか？ウグイス、ニワトリ、トンビ、タカ、ワシ、ハト、キツツキ、キジ、この頃キジが鳴かないですね、楽しみにしてるのにどっか行っちゃったのかなと思ってます。スズメ、ツバメ、コウノトリ、まあざっとですね、皆さん言えるペンギン、なんと地上には9000種の鳥がいるそうですよ。植物はどうでしょうか？桜、椿、ペンペン草、アジサイ、ひまわり、コスモス、デージ、ヨモギ、柿、スズラン、まあ、植物はなんとですね、20万種から30万種って言われてるんですね。気が遠くなるような神様。私はいつも驚きます。天地を創造なさるときに一種類ずつでよかったんじゃないでしょうか。木はヒノキだけ、花は桜だけ、あ、木ですね、桜ね鳥は何が一種類だったらいいですかね、皆さんね、あれは絶対に抜けれないっていう鳥は何ですかね。魚はもう一種類ずつでも別に良かったと思うのに、神様っていう方は計り知ることができない豊かさ、クリエイティビティ、何千種何万種、もう野菜でもですね、私はいつも感心するんです。一つずつ匂いも違えば、歯ごたえも違えば、色も形 もう全部栄養も違うんですよね。すごいな、神様も本当に褒めたたえます。聖霊様の賜物の多様性、奉仕の多様性、いろんなのがある、働きの多様性、豊かな豊かな神様、それをしているのは同じ御霊であり主であり神様だ。そしてそれは何のためかというと、7節を見ると、皆の益となるためです。御霊の賜物の目的は皆の益、その人が偉そうにするためじゃない、他の人が羨ましいなと思うためじゃない、皆の益となるために与えてくださった、教会を立て上げるためです。そしておのおのに御霊の現れが与えられている。え、私にはないわという人が一人もいない、おのおのに何か与えられている。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、 ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。ここに何種類の御霊の賜物があるでしょうか。9種類。知恵の言葉、これ与えられている人いますか。この中に9で割ったら2人か3人はいるんですよね。役員会とか話し合いの時に煮詰まってにっちもさっちもいかない時に、一言パッと言った言葉によってさーっと開けていく時とかありますよね。あれは御霊によって与えられた知恵の言葉だと思います。いちいち今御霊の賜物働いたねって意識しないですけど、御霊の賜物って非常に自然に教会の中で働いています。知識の言葉、その人が知らないのに神様しか知らないことを、教えてくれる。なんでわかるのっていうんですね。信仰、普通ではもう絶対信じられないようなことをみんなが大丈夫かなと心配しているときに、一人大丈夫ですよなりますからっていう人いますよね。信仰の賜物です。癒しの賜物、中島先生いいですよね。癒しの賜物、どんな病状を言ってもね、言う言葉があるんですよ。まず中島先生知ってますか。簡単ですよって言うんですよね。何を言っても簡単ですよって言うんですね。奇跡、奇跡の賜物、私ないわと思ってるかもしれないけど、この中に3人ぐらいは奇跡の賜物があるんですね。私たち日常的に奇跡をよく体験するんじゃないでしょうか。こう土砂降りの日にですね、ああ神様と祈りながらスーパーに行くと、目の前に1個だけ駐車スペースが空いてることってないでしょうか。そんなの奇跡じゃないと言われるかもしれないですけど、どうしても見つからなかった財布がふっと道に落ちてることって、あれ奇跡じゃないですかね。パスポートを盗まれて飛行機に乗れない時に、なんだかわからないけど係員の人が、じゃあ行くだけ行ったらいいでしょう、でも向こうでそのまんま飛行機に乗って送り返されますよと言って、そっちでアウトリーチ全部して帰ってきたって、これ私の体験ですけど、奇跡の賜物、私たちはいっぱいもらってるんですよね。予言、福野先生は予言の賜物です。これ知識の言葉とも似てるかもしれないですね。神様から教えられた、預かった言葉を語る。私は福野先生のこと全然知らない人を何人も福野先生の集会に連れて行ったですね。後から赤根さん、私のこと福野先生に話したのねと言われたことが何度もあります。ある兄弟はですね、何度言っても信じてくれないですね。いや言うてませんって言うんだけども、そんなはずはないって言うんですよね。霊を見分ける、サタンはいつもいいものを真似ますので、悪霊によって病気が治ることもあるし、不思議なことも起こる。でもそれが神様の霊によるのか悪霊によるのか見分けていく力。異言、自分では理解できない言葉、これが与えられたら皆さん1日1時間は祈ってください。そしてメロディーをつけたらいいですね。メロディーなんかつかへんという人は、慈しみ深きに合わせてこのようなものがってやってください。どんどん自由にこの例の歌が出てきますね。異言を解き明かす、知ってますか。福野先生の話ばっかりしてますけど、えらい影響を受けてんですね私ね。福野先生が救われたばっかりのね、異言を受けたばっかりの時に異言をわーっとこう言うと、この青年会の仲間がね、ふわーっと今度はね、御言葉をわーっと言うらしいんですね。で彼が、福野先生が異言を言うと、彼は御言葉をガーッと言うと、それですごいな、いつの間にそんな御言葉覚えたんやって聞いたら、いや覚えたん違う、出てくるんや。で後で分かったことは、その福野先生の異言を解き明かしていた、つまり御言葉をこの異言で言ってたっていうことですよね。 和田先生の威厳をアンディさんという方が解き明かしていたこともあります。御霊の賜物は他にローマ書にも出てきますよね。ローマ書12章、第一コリント12章、両方とも12章なので思い覚えやすいですよね。ちょっと見てみましょう。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。コリント書とはまたちょっと違った感じのリストですね。なんと奉仕も異なった賜物を与えられた恵み、御霊の賜物だって言うんですよ。あれ御霊の賜物やったんか。教える人、教えてる人いるでしょ。子供たちに教える人もいますよね。あれ御霊の賜物だったって言うんですよ。分け与える人、これ御霊の賜物だ。指導する人、事前を行う人、非常に多様です。これらのことすべてが御霊様がさせてくださっていることなんです。御霊の賜物はここでは7つですね。1、2、3、4、5、6か。1、2、3、4、5、7ですね。あるところでは9つ、あるところでは7つ。そして違うのもある。どういうことかというと、本当にこの命というものは豊かで言い切れないものなんですよね。ということが分かります。続いていきましょう。ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされた体です。それはもう体のようだ。体にいろんな部分がある。そして一つ。それと同じく教会もいろんな違った部分を持った一つの体です。ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も全く相入れない。相手が理解できない。どうかと思う。絶対違うと思う。そういう人たちが組み合わされて一つの体となるようにされた。どうやって？一つの御霊によってバプテスマを受けた。ですからガキア先生は聖霊のバプテスマというのは体のためなんだ、教会のためなんだ、こう一人一人に与えられたというのはですね、そのためなんだというふうに言っています。これが全ての人を結ぶ。どんな大きな違いも飲み込んでいく。すべての人が一つ御霊を飲んで、一人残らずすべてのものが一つの御霊を飲む。これが違いを乗り越えていく、一つに合わされていくということです。確かに体はただ一つの器官ではなく多くの器官からなっています。たとえ足が私は手ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が私は目ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったらどこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。パウロはなんでこんなことを言ったのか。それはコリント教会の中でこのようなことを言う人がいたからなんですね。私は役員じゃないから教会に行かなくていいでしょう。私は考え方が違うから教会に属さない。一匹狼で行きます。今の時代も時々いますね。教会の外に自分を置いて、教会と自分は別物のように教会のことを語るんですね。教会は愛がない、教会は古臭い。でも自分も教会なんです。だから本当は我々は愛がない、我々は古臭いと言わなくちゃいけないんですよね。実際問題、救われても 教会に行かない、属さない多くの人がいます。まあ3倍4倍いると言われてますね。皆さん教会にずっといるということはなかなか大変なことなんですね。そうですか、皆さん我慢に我慢を重ねてきてますか。いや本当に秋谷先生がですね、まあ、今300人の教会になって生きておられるときに、初期の頃のこの写真に写ってる人は一人も今いないっていうふうに言ってましたね。この一つのことを全うするということはどんなに大変なことでしょうか。そうさせないように熱心に働く者がいるからです。いろんな敵の仕業があります。神様から知恵と力をいただかないとですね、私たちはもうそんなん当たり前じゃないと思ってるかもしれないけど、これただ神様の恵みによってさせていただいてるだけですよね。まあ、オンラインだからね、もう言いたいことがもう本当に全然言えないんですよ。もう本当にね、まあやめときますわ。そのうち自分の首を絞めることになる。ぜひ行きますよ。もし全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで、器官は多くありますが、体は一つなのです。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって、私はあなたを必要としないということはできない。これはね、さっきと反対のことを言ってるんですね。自分は教会側で、この人いらんわ。この人来んかったらいいのに。ということですね。パウロはどの部分も必要なんだ、不必要で神様が呼んだ体の一部はないんだと言っているんです。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また、私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。弱いところがあってもいいんですじゃないんですよ。弱いところがかえってなくてはならないんだ。まあ、今日のね、12章の一番私の印象に残っている御言葉はこれです。かえってなくてはならない。皆さんどうですか。目のように繊細な、まあ、弱い器官はですね、まぶたがあるし、まつげがあるし守りますよね。喉が痛ければシュッとなんかして守りますね。右手が痛かったら左手が働く。右膝が痛ければ左足が働く。体それぞれが補いあって、でもですね、ここのね、パウロのね、書いてる知恵深い書き方ですよ。弱い器官って言ってないんですよ。弱いと見られる器官。弱くないんです、本当は。私たちは弱いと思うけど。たっとくないと見なす器官。でも尊いんです。教会はそうなんですね。福野先生がまた福野先生が面白いことを言っていました。教会が祝福されている時の印って分かりますか。みんな分かりますか。教会が祝福されている時は変な人が来ます。いやこれね、本当と真理なんですね。祝福されてる雰囲気を嗅ぎつけるんだろうか、何なのかわからない、もう手がかかってしょうがない人が来るんですね。まあ、それだけ余裕があるってことなんですかね。訓練されて器が広げられていくということでしょうか。そして全体が調和していく。弱いと見られる器官がかえってなくてはならない。劣ったところをことさらに尊ぶ。教会というのはそういうところです。イエス様の小さいものに対する眼差しを ちょっと見てみたいと思うんですね。私の弟子だというので、この小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、まことにあなた方に告げます。その人は決して報いに漏れることはありません。この小さい者たちの一人にしてくれたら、豊かに報いますよ、言ってるんですね。私を信じるこの小さい者たちの一人にでも、つまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて、湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。イエスもすごいこと言いますよね。小さいものが大事なんだって言ってるんです。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。まことにあなた方に告げます。彼らの天の御使いたちは、天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。見下げてはいけない。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。これが教会ですね。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しむ。もし一つの部分が尊われれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。面白い話があるんですね。昔、紀元前の話、昔々体の部分部分が意見一致してなくて、おのおの自分の意見を表明したそうです。自分たちは胃袋のために食べ物を供給しているのに努力している。でも胃袋はそのしもべたちに囲まれて怠けている。不満分子たちは凶暴して、手は口に食べ物を持っていかない、口は出されたものを加えない、歯は何も噛まないと決めて、胃袋を空腹で苦しめようとしました。でも彼ら自身がみんな衰弱してしまいました。そして胃袋もまた果たすべき仕事をしてるんだということが分かった。教会は体です。運命共同体です。分裂がなく互いにいたわり合う。もし一つが苦しめば、すべての部分が共に苦しむ。もし一つが尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶ。私たちはキリストの体なのです。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち、第一に使徒、第二に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、威厳を語る者などです。皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、皆が奇跡を行うものでしょうか、皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が威厳を語るでしょうか、皆が解き明かしをするでしょうか。体がスムーズに動くために、神様は教会の中にさまざまな役割をお定めになりました。ここには8種類が述べられているんですね。それぞれ与えられた賜物に従ってさまざまな働きをする。エペソでは5種類で5色の務めと言われてますね。8種類と5種類と一致していない。これやはり命の豊かさを表しています。どうしてパウロがこういうことを言ったかというと、私も預言者だ、私も預言者だ、私も預言者だって言ったんでしょうかね。わからないんですけれども、それぞれが違ってそれぞれのところで尊い働きをしているということを言いたかったんですね。エペソのその役割のところちょっと読んでみましょう。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、 キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、神様は預言者だというので、水いっぱいでも言うなら預言者の模型があるというところありますよね。だから預言者じゃなくても預言者に水いっぱいあげたら預言者と同じ報いを得るのかと思ってですね、私は宣教師でね、宣教師とかこの神が立てた人によくするんですよ。まあまあまあと言ってですね、そこには魂胆があり、神様から同じ報いを得ようとしてですね、するわけですね。神様がお立てになったというただ一点において尊敬し、そしてこのキリストの体を立て上げていくというのを一緒にやっていくということです。最後の御言葉です。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、また私はさらに勝る道を示してあげましょう。この12章のまとめですね、そして13章につながっていく言葉です。ここに御霊を求めなさいって書いてあるんです。それも熱心に求めなさい。御霊は、御霊の賜物は御霊様が自由に与えてくれる、私たち能動的に違う、受動的にありがとうございますって受けてたらいいんじゃないの。いや、ここではですね、求めなさい、求めるから受けるんだって言うんですよね。異言をすでにもらってるなら予言を求めなさい、知恵の言葉を、知識の言葉を求めなさい、癒しを、奇跡を行うことを熱心に求めなさい、霊を見分ける力をと神様が招いておられるということです。皆さん求めたことあるでしょうか。神様が求めなさいと言っているので、熱心に求めなさいというので求めていきたいと思うんですね。さらにより優れた賜物、一つ一つの賜物本当に素晴らしいけど、もっと素晴らしいものがある、もっと素晴らしいものがある、もっと素晴らしいものがある、それを体験しなさいと神様は招いてくださっているんですね。そしてまた私はさらに勝る道を示してあげましょう。これが13章で言われている愛なんですね。私たちには愛がありません。愛は聖霊様が与えてくださるプレゼントなんですね。神様の世界は計り知れなく広く深い。どうしてそこで満足してるんですか。もっと求めなさいと神様は招いておられます。さらに求めていきましょう。お祈りしましょう。それぞれ皆さん御言葉に応答して、今ここにおられる主に応答していきましょう。総額をしていただいて、しばらくそれぞれ声を出して主にお答えしましょう。主を求めます。主を求めます。さらに勝る、さらに優れた御霊の賜物をお与えください。主を予言を与えてください。霊を見分ける力、奇跡、信仰、知恵の言葉、知識の言葉、主を与えください。ハレルヤ、異言を解き明かすこと、癒し、主イエス様どうぞ与えてください。ここにあなたがすでにこのものを分け与えておられる兄弟姉妹があります。イエス様豊かに用いてください。信仰によって、信仰に従ってそれを用いていき、このキリストの体を立て上げていくことができますように、一人一人を励ましてください。ハレルヤ、ハレルヤ、イエス様、日本人は本当に控えめで、暗証は私なんかと聞いておりますが、主のために大胆さをお与えくださって、国合わされ